はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週もね、熊本大分のね地震は続きましたけれども、九州新幹線が走り出したことと、山陽新幹線とのね乗り入れができましたし、はい、高速道路もね近々全通するだろうということになっているんで、少し前進かなというふうに思います。まあ、避難所におられる方もねだんだん減ってはきているんですけれども、とにかくまだ地震がね収まらないので、なかなか普及には取り掛かれないというね、私も機会があったらね行ってみたいなと。でも物見さんで行くわけにいかないので、はい、いろいろ覚悟を持ってね行かなきゃいけないので、ある意味前進した1週間だったのかなという気がしますよね。
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。政府は非正規雇用の待遇改善などを柱とする日本一億総活躍プランの原案を固め、非正規雇用の賃金を正規雇用の7割から8割程度まで早期に引き上げ、ヨーロッパ並みにする目標を明記しました。
これはいいことじゃないでしょうかね。7、8割でいいのかというね説もあって、ヨーロッパの一部の国ではね10割だという方針をね貫いている国もあるようですけれども、その企業にまたは職場に対する貢献度には時間軸もありますから、少しは差がついても仕方がない面もあるのかなという私は考えます。でも今ほど開いてるとですね、まあいろいろな業界で知ってますけれども、ちょっとやる気を失うんじゃないかっていうようなね、非正規の方々の生活がね脅かされるようなケースもあるので、これを取っかかりとしてですね、同一労働同一賃金の方向に行ってくれればなというふうに思いますよね。
アメリカでシェール企業の破綻が相次いでいます。原油安が定着した去年からの倒産件数は60社を超え、負債総額はおよそ200億ドル2兆円余りに上っています。
まあこういうことがあったから原油価格がですね45ドルとかですね上がってきたとも言えるわけで、安い状態が続けばこういうことが起きるというのは事前に予想されていましたし、まあこれが市場経済ということも言えますよね。夢を見たアメリカのね企業家もいっぱいいると思いますけれども、これからはまあどう考えてもイランがね原油市場に参入してくるので、従来ほどの高値は夢のような状況になっていた、あとは技術力ということになるんじゃないでしょうかね。
政府と医療機器メーカーが連携し、今年度中に中国国内の10カ所で生活習慣病の治療を中心とした病院を開きます。外資系の高度医療機関の招致を目指す中国政府と、中国を足場にアジア向け医療輸出を増やしたい日本側の狙いが一致しました。
まあこれはいい狙いだと思いますね。少子高齢化は日本が先頭を切っているわけであって、その日本で広く使われた機器とかですねシステム治療方法というのはアジアの国々でですね十分役立つというふうには思ってまして、医療というのはですね非常なまあある意味成長産業ですよね。これから高齢者が増えるということでについて言えば、でかつ日本の場合はですね信頼性が高いですよね。つまり中国はまだ今でもいろいろな問題が起きていて信頼感がないじゃないですか。日本の製品について最大の特徴は、中国の人々も韓国の人々も日本のシステムを信頼している、日本の商品を信頼しているっていうところにあるんで、良い取っかかりができるんじゃないかなというふうに思いますよね。
オーストラリア政府は日本とドイツ、フランスが受注を競ってきた次期潜水艦事業でフランスの政府系造船会社に発注することを決定しました。設計建造費は500億オーストラリアドル、およそ4兆3000億円と、日本にとっては武器輸出の緩和後初の大型案件でしたが、受注には至りませんでした。
まあこれについては少し後で短く触れたいと思います。
韓国の2016年1、3月期の実質 GDP 成長率の速報値は 前の期と比べてプラス 0.4% にとどまり、前の期のプラス 0.7% から減速しました。
まあ、今週はね、新聞読んでても韓国の経済に対するね、これからどうするんだという記事が多かったですよね。パクさん、もうすぐイランに行くのかな。新しい案件でですね、韓国経済を刺激したいという気持ちもあるらしいんですけれども、どう見ても今の苦境からですね、うまく脱するだけのインパクトはなさそうなので、韓国経済、パクさんまだ2年ぐらいね、人気残ってますけども、その間はですね、相当苦しいですね。韓国の企業そのものが今までのやり方を変えて新製品開発なり、そういうものに真摯に取り組めるかどうかというのがポイントかなと。今のところね、先進国と急激に力を伸ばしてきている中国と挟まれちゃってね、いますから。
三菱自動車の燃費データ改ざん問題で、三菱自動車が2001年1月、燃費性能の基礎データの測定をめぐり、法令に定められた方法と自社で独自に採用していた方法の比較試験をしていたことが分かりました。2つの方法で得られるデータにどの程度の差があるのかを調べており、15年前から自社の測定方法が違法だと認識していたことが伺われます。
これはまた後で取り上げます。
日米の中央銀行の政策決定会合が開かれ、FRB、アメリカ連邦準備理事会は追加利上げを見送るとともに、個人消費の鈍化などに懸念を示しました。一方、日銀は現状のマイナス金利政策の維持を決め、今年2月に導入したマイナス金利の効果を見極める姿勢を示しました。
まあ、両方とも維持だったんだけどね、マーケットの反応は全く逆でしたよね。この点については後で触れたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産、売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは日米の中央銀行の政策決定会合が開かれました。
まあ、アメリカのサイドは僕ずっと見てたんですけれども、午前3時だったかな、私読んでみてですね、
はい、
全く予想した通りだなというふうに思いましたね。何を予想したかというと、やっぱり海外ファクターについては、前回の声明ではですね、2回にわたって大きな文章の中で取り上げてきました。つまりグローバルな経済金融の展開が要するに良くないと、
はい、
世界経済にとってもアメリカ経済にとってもね、それがあるがゆえに据え置きだということだったんですけど、今回はですね、アメリカ経済に弱いところが出てきているよというのがですね、メッセージの中にいくつか出てきました。ですから結果的には据え置きという形で、今後はですね、このアメリカ経済の弱い部分、
はい、
経済活動がね、鈍化してきたということと、家計支出の伸びが鈍化してきている、固定資産投資と輸出の弱さ、あと依然として 2% を下回っているインフレ率みたいなのがですね、懸念として挙げられました。まあ一方、強い方はですね、雇用がねいいというようなことがあったので、ちょっとまだ動けないのかなと。だから重要なのは、これからは日本の連休中にね、アメリカの雇用統計がね、4月分出ますから、それはどう出るかとか、今挙げたような4つのね、弱いところが克服されるかどうかというのが6月以降の展望になると。でも読んで思ったのはね、あ、急いでないんだと。で、反対者も一人でね、増えなかったしね。はい、結構威勢よくもういいんじゃないのかみたいなこと言う人いたけども、やっぱり FOMC のいいんじゃなかったりしてね、印象がちょっと違ったということだと思います。アメリカの経済について言うと、ドルもね、高値から少し反落してきたし、はい、全体的には形がいいということだと言えますね。で、同じ据え置きだったのにですね、日銀の据え置きっていうのはですね、まあこれ予想外ですよね、
はい、
というのは、今回発表された経済展望では、実質 GDP の伸び率および物価上昇率はともに引き下げられるだろうと。引き下げられるんだったら、それに対応するんですね、はい、政策を打たなきゃいけないんじゃないのかというふうに考えられていたし、僕も何らかの形でね、あまりにも評判の悪いマイナス金利について補正措置、補完措置が打たれるんではないかと思ったんだけども、まあ実質的にはゼロ回答ということでですね、はい、テレビの解説者の顔を見てたらね、ちょっと青くなってましたよね日銀案外やるでしょうとか言ってた人は顔を青くして、よく理解できないみたいなね、ことを言ってました。 それはそれでですね、その通りな面もあるわけですけれども、まあ3時半からね、黒田さんが記者会見やって、展望レポートも読んで、黒田さんの発言も聞いていてですね、ちょっと気になったのはですね、
はい、
とにかくね、基調っていう言葉が多いんですよ。基調的にってね、
はい、
物価のなんとか基調とかね。で、基調って言われると、今起きているアップアンダウンは、あまり問題ないよ。要するに基調良ければいいじゃないっていう感じじゃないですか。
はい。
だから、例えば株がドーンと落ちたりね、円高にドーンと落ちたことについても、いや、基調はそうじゃないんですよって言っちゃうと、
はい。
それで片付いちゃうようなところがありますよね。だから僕は、展望レポートが基調、基調、基調っていうね。で、黒田さんが基調、基調、基調っていうね、記者の質問に対して言うのは、どうも聞いていてね、気持ちが良くない。だから、基調っていう言葉でごまかしてるような感じがね。
受けてしまいますよね。
僕はするんですよ、はい。で、今日ね、それをものすごく感じたんですよね。つまり、展望レポートで物価上昇見通しを下げているのに、基調は上がってますって言われると、あ、そうなんですかと。金融政策は1、2ヶ月で判断するようなものじゃないから、今は基調としては良くて、半年1年とは言わないけれども、マイナス金利の効果が出てきますよって言われるとですね、でも出てないよね、今のところはと思うだけで、はい、今後は良くなるのかなとも思うじゃないですか。
そうですね。
だからなんかね、こう対話が成り立っていない感じがしますよね。
はい、
で、もう一つ思ったのは、躊躇なくっていう単語がですね、何回も出てくるわけですよ。躊躇なくなのに今回は据え置きか、はい、みたいなね、うん。まあ私が思ったのはね、記者さんからも何回も質問が出ていたんだけれども、要するにマーケットとの対話のところでね、うまくいってないというふうに私は思います。
はい、
で、黒田さんはこの質問を受けたときに、いや、金融政策というのは毎回の政策決定会議において、今日本経済のために何をしたらいいかということを考える。会合なので、マーケットの予想とか、マーケットの期待とかは、まあ実績には関係ありませんってことを言うわけですよ。
はい。
でもね、アメリカの FOMC と、または FRB とね、マーケットの、要するにコミュニケーションの重要さがなぜ叫ばれるかというと、マーケットの変動そのものがメッセージを伝えるからですよね。
はい。
つまり、マイナス金利を導入した2月の末について言うと、最初、ドーンと上がって株がですよ。その次ドドドドドッと下がって、引けにかけては上げたけれども、その後数日でまた下げたという事実が、マイナス金利付きの金融政策に対する評価になるわけですよ。
はい、
マーケットもね。だから、いや、あの政策はいずれ日本経済を良くするものですよと、物価上昇率を 2% に近づけるものですよって言われても、それが貴重だと言われても、
はい、
実質的にそうではなっていないので。
そう思えないですよね。う
ん、だからそれがね、はい、やっぱり黒田さんがおっしゃる貴重という単語と我々が受けている、日々受けているね、マーケットの変動の中に身を置いている人間との大きな差かなというふうに思うんですよ。はい、だから僕はね、あの記者会見ずっと見ていて、なんか記者さんもはぐらかされてるようなね、印象を持ったのではないかなというふうに思いますね。
はい、
ということは、それは国民も政府もある意味、日銀は今何やってるのって言われたときに、いや、うちの日銀はこれやってますってはっきり擁護できないようなね、状況に今なってきてるということだと思うんです。記者さんがね、一人こういう質問してましたよ。日銀が金融政策決定会合を開くたびに相場が大きく変動すると。そりゃそうですよ。
そうですね。
前々回もそうだったし、マイナス金利導入した時もそうだったし、はい、まあ、特にマイナス金利導入した時大きく変動して、今回も大きく変動しましたよね。
はい。
で、これはマーケットとのコミュニケーションがうまくいってない証拠じゃないですかって言った時にね、いや、そんなことはないですと、こういうわけですよね。そんなことはないですって、でもそうでしょって言ったって、
はい、
答えは同じなので、誰も聞かなくなるということになって、それはそういうことを繰り返していくと、日銀の政策に対する不安感の増大につながるのではないかなというふうに思います。はい、だからまあ、基調っていう単語がよく出てくるね、展望レポート、
はい、
黒田さんの記者会見、断るごとに躊躇なくという黒田さんの記者会見、どうなのかなと。この二つはもうつかない方がいいんじゃないかな。もうちょっとね、現実を真摯に見て、じゃあどうするんだということをですね、国民に訴えかけるような形でないと、この二つの単語によって金融政策への信頼性がね、
はい、
低下するような気がするわけですよ。だから私は黒田さんを応援したい気持ちがあるし、日本の経済は 2% の物価上昇率になってほしいんだけれども、でも客観的情勢から言うと、 世界的なデフレの環境の中でなかなか難しいなってことも誰も知ってるわけですよね、はい、インフレ期待の低下というものがなかなか修正しがたいものであるということも確かなので、そろそろね、今の経済では何が起きているのか、つまりベネズエラなんか見るとね、経済破綻に等しいような国もいっぱい出てきてるわけですよね。リビアもそうだし、で、そういう世界経済の現状の中において、まあもちろん世界の GDP の中ではごく一部に過ぎないんだけれども、中国もあまり良くない、アメリカもそんな成長率が高くならないという環境の中で、物価とかね、成長率というものをどう考えたらいいのかということをもう一度ね、
はい、
検討し直す、
そうですね、
そういう時期が来てんのかなというふうに思いましたね。そういう意味では、ちょっと日本の金融政策のあり方、まあ私はもうこの番組でも何回も言ってるんですけど、金融政策だけではね、経済の好循環を作り出すことはできない。別に成長率は高まる高まらないんじゃなくて好循環ですよ。
はい。
つまり雇用が生まれ、所得が生まれ、人々が物を買い、それが結果的には経済成長率を上げるかもしれないんだけども、そういう好循環を生むには、やっぱり日銀に任せておきたいみたいな政治家の考え方を改めることによってね、全体的に調和が取れた経済運営、
はい、
または人々の生活に対する安心感を生む必要があると思っていて、それからちょっとかけ離れてきてるのかなっていう感じがね、私はしましたね、
はい、次は三菱自動車の燃費データ改ざん問題です。三菱自動車が燃費性能の基礎データの測定をめぐって法令に定められた方法と自社で独自に採用していた方法の比較試験をしていたことが分かりました。
ということは、はい、違うんじゃないのって分かっててやってたってことでしょ、
ということが伺われます ね。
だから違うことをしてたってこと、はい、自分たちがやってる方法がね、
はい、
違うことは分かってるんだけれども、リッターあたり30キロをね走り始めたダイハツやスズキの車に対抗するためには、はい、売り場にイケワンオンは 30.4 でも何でもいいんだけど走りますよって表示するためには、試験結果どうしてもいいものを出さなきゃいけないっていうプレッシャーがあってやっちゃったと。先週も言いましたよね、僕ね、
はい、
実は28とか29だったんじゃないのかと。それを5ないし 10% 上乗せして、やっと30に乗せて、で、スズキやダイハツがね31とか2だったら 30.4 でも消費者はあんまり関係ないなと思って、
はい、
そうするとデザインのね話になってやっと土俵に乗れるんじゃないかと。でも片方が32走って片方が28だったら、それは燃費だけでもうこっちはええわということになるので、
はい、
どうもそれが原因なんじゃないかなというふうに思ったんですよね。たまたま昨日かな、車を運転してたら目の前をその三菱さんの作っているね軽四輪が走っていて、
はい、
かっこいいなぁと思って、これが32とか3ね走ったんなら買う人いるだろうなぁと思って、まあスタイルはねその時その時で対応できるんだけれども、やっぱり燃費ってその会社の技術力が現れるじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱり残念だけれども三菱さんにはそういう技術がなかったのかなと、まあ過去にいろいろ不祥事も起こしていたりして、グループの会社からね、三菱商事、三菱重工、それにグループの銀行をね、スリーダイヤの会社なんですけれども、そこから支援を受けたりとかで、技術にね、使えるお金も少なかったのかもしれません。でもその割にはね、他社と提携することもなく、アイミーブも出し、ということで、まあ私注目してたんだけども、結局そういうことだったのかと。でね、思ったのはね、やっぱりね、技術がないとこれから生きていけないってことですね。特に車のような産業はね。とにかく燃費でバシッと出るわけじゃないですか。
はい。
で、嘘ついてたらね、社長が言ってたけど、あれ以降販売半分に落ちましたっていう、
そうですね、
悲惨な状況になるわけですよね。だからそうすると、もうこれからの企業にとって技術を確保していくということがいかに重要かっていうことがわかりますよね。だから技術を確保していくっていう点で言うなら、スズキはフォルクスワーゲンと一回組んだんだけど、社長はね、だって数年したらもう自分たちより上の技術は何もないって分かったって言って、フォルクスワーゲンのね、不祥事が発覚する直前にね、オタクとは縁切りよっていう形でね、
はい、
できたっていう、そっちの凄さの方がね、目立ってしまいますよね、
はい。
三菱自動車ね、これからやっていけるのかやっていけないのか、グループは支援するのかしないのかっていろいろ議論があるんだけども、
はい、
結局は技術がないと、いくらお金で支援しても最後は勝負にならないってことですよね。
そうですよね、その先が問題ですよね。
そうなんですよ。だからそういう意味で言うならばね、
はい、
三菱という会社が仮にですよ、ダイハツとかスズキと合していけるのかっていう、これはテクノロジーのサイドの問題であってお金のサイドじゃないですよ。お金潤沢に来たってね、技術がなければダメだってことは今度は分かったわけだから、 三菱自動車さんだって史上最高の収益をね、つい最近上げているわけでしょ。でもそれでも技術がついてこなかったんだので、結局15年とか25年とか言われてますけれども、隠しをした悪事がですね、バレてしまったという形になるわけですね。だから私は、これはもちろん三菱自動車さんの問題でもあるんだけれども、特に消費者が大きなお金を払って買う商品について言うと、やっぱりテクノロジーがね、
はい、
決定的に重要だということだと思いますよね。
そしてオーストラリアの次期潜水艦事業、日本は受注には至りませんでした。
多分ね、日本はこんな技術持ってますよと、オーストラリアさん、うちの技術または製品をね、採用するのが当然じゃないですかって、なんか日本はそう思ってるんじゃないのかな。
決まったような、決まりそうなような報道がありましたよね。
まあ、あの首相が変わったってこともありますよね。ターンブルさんに変わったというね、はい、その前の首相は安倍首相と非常に相性が良かったっていうこともあるんだ。でもね、一つ言えるのは、やっぱり国が税金出して買う商品というのは国民が監視していて、いい悪いというよりは、例えばオーストラリア国内の雇用にどのくらいメリットがあるかとか、どのくらいリターンがあるかとかね、そっちの方を考えるわけですよ、はい、技術がいい悪いっていうのは本当に戦ってみなきゃわからない話であって、はい、でそうすると多少落ちたってオーストラリアに雇用を持ってきてくれる方がいいじゃないのかと、フランスの提案は最初からそこだったわけですよね、はい。でも最初はね、前の首相と安倍首相の間でほぼ合意できたようなね、感じところまで行って、で、それがドイツとフランスの企業が参加する形にあって、で、ドイツとフランスは現地生産ということを最初から歌って、で、それがやっぱり政権が変わる中で、やっぱりそっちだよねっていう形になってフランスの企業に決まったっていう経緯ですよね。で、多分、これからもね、日本はね、
はい、
うちの新幹線はどう見たって世界一ですよとかね、そういう感じで、売ろうと思うかもしれないけれども、結構買う先はそうは考えてない、
うん、
ね。
そうですね、
うん、それはそうですよ。やっぱり自分たちにとって何がメリットあるのかって、何がリターンされるのか、技術が供与されるのかとか、いろいろな違うファクターで考えるわけですよね。だから売る側だけの論理ではなくて、買う側の論理に一回立ち戻って考えてみるっていうことがね、
はい、
必要なんじゃないかなというふうに思いましたね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
昨日でしたね。昨日行ってきました。上野のね、東京都美術館で、伊藤若冲展っていうのがね、
はい、
あってですね。これは江戸中期の日本の画家さんですよね。画家なんだけれども、超えてるだろうこれはと。
すごいですよね。色彩も鮮やかですし。
いや、素晴らしいですね。
技術はすごいですね。
僕はね、今まで一枚一枚、例えば群景図とかね、有名なのがいっぱいあるので見てきたんですけれども、今回珍しく群景図が30枚、その真ん中に釈迦三尊像が3体あって、それで全部で33あるんですよ、
はい。
で、ここのね、2階の部屋だったんですけれども、こうずっと佇んでね、ぐるっと眺めて、あ、こんなすごい人が江戸時代の中期にいた日本はやっぱり誇れるな、というふうに思いましたよね。
はい、
で、何よりも驚くのは、当時彼が使った絵の具がね、今でも本当に色鮮やかなね、
はい、
色彩を放っているということですよね。
はい、
こんな、その色彩が、どうして、だって我々が描いた絵だって1年経てばな、その
色落ちますよね。
かすれ、ね、はい、セピア色になるじゃないですか、はい、こう全然ならないですよね。
確かにそうですね。
で、今でもね、若冲が使った黒というのは今でも出せないそうです。
あ、そうですか。
だからそういうものもいっぱいあるし、何よりもね、じっと見るとね、その筆使いの精緻さ、
はい、
神経の行き届いたこと、これね、15年にわたって書き続けて出来上がったらしいんですけれども、40から55ぐらいまでね、かかって書いて、 聖国寺っていうね、お寺に寄進して、で、それはまあ自分の親とか、兄弟、妹とかね、入るお寺だったんですけれども、寄進ですよ、寄進。ただでやるんですよ、多寄進ってことはね。
はい。
これすごいじゃないですか。まあもともとね、京都に錦市場、
はい、
錦っていうね、
はい、市場というか
市場通りがね、はい、あそこで、まあ卸のね、野菜とか果物を扱っていた、マス屋っつったかな、マス源とかね、いろいろ言われてるんですけども、そこの大棚の経営する立場にあった人なので、まあお金はあったわけですよね。だからまあ絵の具はそれで買えたんじゃないかとか言ってるけども、とにかく偉いのはね、1000枚ぐらいその模写してたらしいんです、中国の絵画とかね。小さい頃から絵が好きで。
はい、
でもね、ある時ね、40ぐらいだったのかな、模写してもダメだと。自分で生きとし生けるものを眺めて、
はい、
それで描写しようと決めたわけですよね。だから本当にね、あらゆるものが登場します。野菜とか扱ってたんで、野菜がずらっと並んで図もありますし、もう自分の庭からね、見えるところに数十羽の鶏飼ってじーっとそれでね、眺めてたそうです。それでね、魚もいっぱい出てくるでしょ。中にはね、象とかオウムまで出てくるんですよ。まあこれはだから実際に見たのか、
はい、
その見た人から話を聞いたのかね。とにかくもうね、構図といい、絵の具使いといい、素晴らしいですよね。
なんか本当に細かく拡大しないと私たちじゃ見えないような部分もあるみたいですね。
で、海外からもね、いっぱい人が来てましたし、うん、私はもうほとんど立ちすくんで、1時間ぐらいぼーっとね、圧倒されて帰ってきたわけですけれども、本当に素晴らしいもので、まあ本当にすごい人でした。昨日も行ったらですね、うん、雨の中、延々と長蛇の列、はい、で、まあ、8割が女性ですけどね。やっぱりもうすごかったなと思って、感心して帰ってきました。1ヶ月くらいしかやってないのかな、先週の木曜日から始めて1ヶ月なので、連休終わったら、結構あっという間に終わっちゃうんですよ。動植祭会っていうね、これ宮内庁が持っているんですよね。聖国寺が経営難に陥った時に、宮内庁が結構その時のいい値段で買って、
はい、
聖国寺はそれで助かったとか言われてるんですが、今宮内庁のものなので、まあそんなに頻繁に出てくるものじゃないと思うので、皆さん機会があったら見ていただきたいなというふうに思いますね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、伊藤若冲店でした。
住むところは
個人生活の拠点。
街は
文化を発信するところ。
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方。新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ日本ではね、あのパナマ文書ね、もう過ぎたかのように忘れつつある人もいると思いますけどね、名前が出てくるのはこれかららしいので、
やっぱりなっていう感じですね。
言われてますけどね、これから出てくる。まあアメリカの大統領選挙もね、
はい、
クルーズさんがね候補になってないのに副大統領候補選んだのはびっくりしましたね。しかもそれがフィオリーナさんだっていうのはね、まあそういうわけなんですね。
はい、
また来週もいろいろなニュースを取り上げていきたいと思います。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。